あなたの願った通りにことが進まないとき、あなたは感謝の声を上げなさい。確かにあなたの計画とあなたの思いは壊されていきます。しかし私の計画は揺らぐことはありません。遠回りに見えても、また坂道に見えても、私の計画は必ず成就していくと称されます。あなたの思い通りにいかないとき、あなたの願った通りにならないときに、感謝の声を上げなさい。そして喜び踊りなさい。なぜなら私は何一つ変わっておらず、私は良くったことを必ず成就するからであると称されます。信仰を働かせなさい。私はその信仰を通して、確かにあなたの願いよりもはるかに高い、あなたの思いとは異なる私の計画を、最善の計画を成就していこうと主は仰せられます。
このペンテコステ前の非常に弱かった弟子たちが共に集まって祈っていたように、またこのぶつかり合っていた弟子たちがそれでも一つになってこの集まっていたように、この方々は共に集まり私を礼拝して主は言われます。このペンテコステ自分たちの分かり知れない人生がそこから始まったように、今年はあなた方一人一人に非常に大いなる計画を持っていると主は言われます。
私は神のものであなた方を満たし、私は神のものであなた方を語ろう。人から得たものは一時的にあなた方を美しくし、一時的にあなた方をこの輝かせます。しかしそれは虚しく消えていることを既にあなた方は知っている。私は私から出るものであなた方を豊かに輝かせ、私から出るものであなた方を満たしていこう。それは朽ちることがない。それは朽ちることなく、あなた方の地に喜びを与え、命を与えていくと称されます。私から出るもの、私からのものに満たされなさい。また私のものがこの世において勝利を与えている鍵であることを覚えなさい。人から出るものは虚しい、私からのものを受けていきなさいと主は仰せられます。 火が満ちて天の扉が開かれ、今まで祈られ続けてきたことから、また多くの殉教士たちが血を持って神に願ったことから、そのことに対する答えが確かにこの地に、この国に、この時代に与えられようとしていることを覚えなさい。あなた方は個人における個人的な事柄に目を奪われて、大きな歴史を犯しておられる神の御手を見失ってはなりません。時代は大きく移り、歴史は大きく動こうとしています。その中で私は今確かに天の扉を開き、私のものを、私の計画を開き、私のものを創としていることを覚えなさい。あなた方の個人に起こっている事柄を個人のレベルで捉えていくとき、あなた方は神の御心を見失います。もっと大きな神の、この神の大きな計画の中で、あなたの人生に伝えている一つのことを捉えなさい。あなたが感謝を下げ、賛美を下げていくときに、その神の大きな計画、神の大きな導きをはっきりと見ていくようになると称されます。すべてのことが益とされます。そして私はあなたの思いをはるかに超える計画を豊かに開いていこうと主は仰せられます。
この竹が一節一節、この成長していくように、神の使命の長崎教会はこのペンテコステの旅ごとに、この大きな成長を遂げていくと主は言われます。この今年も新たなる非常に大きな節目の時を迎えていることを覚えなさい。この大きな変化が訪れてきます。またこの大きな変化は御からの教会とともに、教会とともに神の計画はあると主は言われます。この方々がこの御からの教会の一部としてその計画に預かる時、この方々の個人個人の生活、またそれぞれの家族に新しい大いなる変化が、神の技が始まってくると主は言われます。
見よ、私は全てを新しくする。すでに与えたこの言葉がこれからさらに具体的に成就していきます。すでに言葉は成就しておりますしていますけれども、さらに具体的にあなたの人生の中にも成就してくることを覚えなさい。そして教会は一新されていきます。あなた方はその恵みの中で、あなたの人生においても今までどうしても動かなかった扉が動き、どうしても変わらなかった事柄の変化が始まってくると主は仰せられます。それは小さな変化ではありません。非常に大きな明確な変化が始まることを覚えなさい。すべては新しくなる、すべては一新されていくと主は仰せられます。期待しなさい。私はこれから意欲った言葉の一つ一つを具体的に成就し、私が真実な神であることを非常に具体的にあなたに示していこうと主は仰せられます。主に守られた今日の終わりに、主の御恵みを数え祈ります。すべてに感謝捧げましょう、賛美を捧げましょう、主の前に立ち上らせよ。 愛する天のお父様、イサヤの賛美に住まれる主が今もここに住んでくださっておられることを本当にありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。この第二礼拝に集れないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる神の使命の朝日教会の40万のあなたの民を心からありがとうございます。さあ、私たちは今御言葉に行こうとしております。どうぞご臨在の聖霊ご自身がご自由に語り、お一人お一人に触れ、そして御言葉を通して私たちを養い、早く見立て上げてください。どうぞ今日も御言葉を通して私の信仰を立て上げて、あなたの与えてくださる素晴らしい勝利を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。主に期待いたします。どうぞ上からの知恵と知識とらたてを持って聖霊様ご自由に今日も語ってください。語るものですけれども、一つはですね、この街道いっぱいにこの方が使えるということが起こるんですね。それから、実はですね、友達姉妹がですね、以前あっちでやった時ですね、クーラーをつけるために、十字架を下げたんですね、あの下に。で、十字架が下がったことでね、抗議が出ました。で、私も気になったんですね。十字架を下げるってのはどうしても抵抗があったんですけど、あんまり暑かったから仕方がなかったんですけれども、それで、いくら暑くても十字架を下げるっていうのはどういうことですかということですね。実はもう全くおっしゃる通りでね、もう全く雨なので、だからそれでもうクーラーを使わないで言ってきたんですけど、日本の夏が近づいてまいりましたですね。ですからですね、これどうしようかなと思ったんですね。こちらのクーラー使えるんですけど、これ一つはとてもかなわないわけですね。どうしようかなと思ってたんですね。で、十字架を横にするかという、横にするのもやっぱり抵抗があるなと思ったんですね。で、いろいろ思ってたんですけども、私はもともとですね、縦長の街道と横長の街道ってよくあるんですね。で、アメリカは横長の街道が多いんですね。アジア系はどっちかというと縦長の街道が多いような気がいたしますが、アメリカは特に横長の街道が多いと思います。で、私は横長の街道って結構好きだったんですね。で、ただ前の前の街道ね、前の街道は正方形でしたけども、前の前の街道の時は、もう横長にしようがなかった。細長いとこだったんですね。で、そのままここに来てそうなったんですけれども、はっと気がついたんですね。十字架をここに掲げて、こっちをステージにしたらいいんじゃないかと思ったんですね。実は前から気になったことがあったんですね。向こうですとね、賛美をするときですね、私と妻がこう、くっついて、もう氷坂教ではすぐ行ってですね、で、こう、楽器があったらものすごい急遽なんですね。で、あんまりたくさん立てないんですね。で、賛美はもっと本当はたくさんの方と一緒に、ね、前にもたくさんの方が立ち、会社もたくさんの方で、本当にこう、賛美をするっていうのが、いいなと前から思ってたんですけれども、前の形だとですね、前に5人立ったらもう大変、4人が限界、5人立ったらちょっと窮屈って感じでしたね。で、楽器が入ってきたらもう、いつもドラムなんかが向こうに隠れておりまして大変だったんですね。であこっちだともっと賛美がいっぱい立てるし、楽器ももっと自由に使えるかなってことを思ったんですね。で、実際やってみましたら、隅の方まで使いまして、人数的にもですね、この方がたくさん入るようになったんですね。実はその人数の問題もですね、これじゃこれ以上は伸びないなと思ったんですけども、これでなんかこう、新しくなりました。で、それともう一つはですね、講壇との距離がどこも近いんですね、前より。だから賛美するときもメッセージをするときも、講壇との距離が全ての場所が近くなったわけですね。寝にくいってこともあるかもしれませんけど、そうだったんですね。それで、そうすることによってこう、賛美するときもね、本当に一つになって賛美できるってことと、お話をするときも、より近くで話ができるってことですね。これがいいなってことを思いまして、光牧師とかですね、をはじめ、皆さんに手伝っていただいてやりました。で、この方が人数も入るってことで、こういう形になりまして、驚いた方もいらっしゃるでしょうけど、私はすごく気に入っております。皆さんも気に入りましたかね。無理に気に入らせてますけど無理に気に入らせてますけど、私はすごく気に入っております。で、神様なんか知恵をくださったんで、すごく正しいね、サジェスチョンというか、とかですね、十字架を下げるっていうのは本当に長崎教会で死の地がクリスチャンセンターですからね、十字架を下げるっていうのはとんでもない働くことでしたけども、そこから始まってですから十字架をしっかりと真ん中に掲げることができて、本当に良かったなと思っています。ただこの場所では長くもうできないと思っていますので、これからね、いろんな方々が来られると思いますけれども、もうしばらくですけれども、ここでの礼拝はですね、心から主を礼拝していきたいと思っています、はい、それとですね、 ですね、今日はさっきも言ったようにペンテコステ、来週ペンテコステなんですけども、ペンテコステっていうのは聖霊が臨んだ日、うんと砕いて言えば教会の誕生日と言ってもいいと思いますけれども、初めて聖霊が臨んで、そこから教会の働きが本格的に始まってきた、まあそれはペンテコステ、聖霊降臨日というふうに言いますね、日本語にすると、ね、でこれはユダヤ歴なので毎年変わりますけれども、今から21年前、1988年の5月22日がペンテコステでした。その日に長崎教会はスタートしたんですね。15日に私は東京男子を受けてこちらに来て、22日からスタートしました。で、ペンテコステにスタートするようにっていうふうに神様に明確に示されたんですね。で、場所もだったんですけども、時がすごくポイントであるということでスタートしたんです、21年前ですね。で、まあ20年経ちまして、まあ、今回、21年目のペンテコステが今度の日曜日、5月31日なんですけれども、来週はですね、山田戸地区ふれあいセンターの2階のところで、礼拝を行いますの で、一応10時20分スタート、ちょっと遅れて30分になるかもしれませんけども、どんな遅くでも30分にはスタートします。どうしてかというと、第一礼拝をここで9時までやってまして、それから荷物を移動させまして、PA とかをセッティングしますので、ちょっと遅れますけど、来週だけはちょっと遅くなりますので、一応10時20分からスタートになりますので、よろしくお願いします。で、ということになりますね。で、向こうでやります。で、実はその山田地区フェアセンターというのはですね、昔インターナショナルでやっておりまして、その時に120名は余裕で入るんですね。で、広い、明るい、すごくね。だからここはちょうどいいなと思ったんですね。まさにこの地域のふれあいセンター。ただ、普通は貸してくれないんですけども、今回はですね、一つは、チャリティーコンサートをやるんですね、午後から。それは指定の四個人のチャリティーゴスペルコンサートをするんですけど、最初は5月30日にしたかったんですね、土曜日。5週ある時は貸してくれるので、で、その土曜日にやろうと思ったら、土曜日が私はですね、今週は東京に来まして、石田の四個人の1年1回の総会があります。で、それで行かないといけないんですね。それが土曜日だったんですね。だから土曜日にはできないってことになりまして、そしたら、あ、そうだ、日曜日の午後に貸してくれないかなってことで貸してくれるってことになったんですね。そして、それなら朝からやった方が、午後になってからやるとしたらものすごく大変なので、朝からできないだろうか、しかもちょうどペンテコステにいたから、前からあそこでやる料理っていうか、ここで礼拝をするっていうのは示されたんですね。ただ人間的には無理だった。そしたら、そのチャリティーコンサートするから朝から貸してくださいってことを言ったらですね、ゴスペルと聖書ということで貸してもらうことになりましたので、来週はゴスペルと聖書の時間ということでですね、礼拝ですけども、もちろんね、なりますので、どうぞ覚えていただきたいと思います。で、私はすごく考え深いんですね。あそこに行った時はっきりね、ここで礼拝をするって言われたんです。だけど、それはもう全然不可能に、あった、何回か言った時は断られたんですけども、本当に開かれたんです。しかもそれがペンテコステの日に開かれたんですね。なんか、やっぱ主が言われる言葉っていうのは、やっぱ本当にそうなるんだなっていうことと、そのよりによってペンテコステの日に開かれるっていうのは特別な意味があるということを思います。で、だから、ぜひから皆さんですね、ぜひね、主に期待して集まってほしいです。それから午後からはチャリティーゴスペルコンサートがありますので、山田とゴスペルクラブをはじめですね、いろんなグループが賛美します。サンバに乗って長崎メドレー賛美隊もやりますのでね、できたら踊りを入れたらもっといいかもしれない新しい時代をぜひね、そのことをね、覚えて、ぜひね、皆さんおいでになってほしいと思いますし、いろんな方をお誘いください。この地区の方々は ね、たくさん来られると思いますので、ぜひ週に期待して集まっていただきたいというふうに思います。はい、で、そして聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はその使徒行伝の使徒のところ、そのペンテコステ前の弟子たちのところを見ていきたいというふうに思っています。で、使徒行伝一章の3節から見ていきたいと思います。イエスは苦しみを受けた後、これは言うまでもなく十字架のことですけれども、イエス様は十字架で苦しみを受けた後に40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。復活された後、十字架の後復活されて、40日間、弟子たちと共に生活をされて、本当に生きてるんだよってことをいろんなところで示してくださったわけですね。で、その後、昇天されて、約束を残して天に帰っていかれたわけですね。で、そのことが書いてあります。で、弟子たちは、イエス様と3年半共にいてですね、本当に主を愛していて、命がけで主についていきたいと思ってたんです。ただ、十字架の時にペテロをはじめ、ペテロは言われた通り3回知らないと言って呪いをかけて誓ってしまいましたし、ヨハネは裸になって逃げたと書いてありますね。だから、もう本当にユダが裏切ったんですけど、ユダだけじゃなくて、まあ、全ての弟子たちが結局逃げてしまって、3年半一緒にいたのに裏切ってしまったわけでありますね。東大のペテロをはじめ弟子たちは 本当に自分に絶望したでしょうし、落胆したでしょうし、落ち込んだというふうに思いますね。ところが、そこにイエス様が復活してこられて、シャロームってね、今日はテーマじゃないから詳しく言いませんけど、イエス様の愛を感じますよね。怯えてに隠れていた弟子たちのところに、こうふっとね、戸を開けて入ってきたと書いてないから、通り抜けたことはしませんけども、復活の体ですからね、入ってこられて、シャローム、平安があるようにって来られたわけですね。まあ、私たちだったらね、なんかこうね、こう言ってね、裏切ったねとか言いながらですね、入ってきそうなんですけどもね、ね、でも、イエス様はシャローム、平安があるようにって、ね、言って、まあ、現れてくださって、そして、驚いてる弟子たちに、まあね、焼き魚を食べたりして、本当に来てるよっていうことを示して、そしてそれから40日間共に生活を、まあ、共にっていうか、いろんなところに現れて示されたわけですね。で、弟子たちは喜んだんですね。わあ、イエス様来てたってね、本当に嬉しかったと思います。でも、再び天に帰って行かれました。その時弟子たちが、やはりユダヤ人たちが、イエス様の弟子だと分かると殺そうとしていましたから、ですから、復活したイエス様が出てきて本当に嬉しかったんだけれども、そのイエス様がまた再び天に帰ってしまったとき、やっぱり二つあったと思います。一つはね、恐れがあったと思います。で、本当にこう自分たちは力がないってことをもう嫌というほど知らされたので、本当に自分の弱さを感じていたでしょうし、もう一つはやっぱり怖かった、恐れがあったと思うんですね。それがその時の弟子たちの状況だったと思うんですね。でもね、皆さんね、これは実はね、恵みだったんですね。弟子たちが本当に噂を知ったこと、もう一つは恐れを感じていたことは実は恵みだったんです。で、私たちも人生の中でですね、ものすごく自分に力のなさを感じることがあると思うんですね。まあ特に神様の働きをしようと思うと、皆さん、ね、例えばどんなに能力があっても、ね、力があっても神様の働きをしようとすると自分には力がないなってことを感じられることないでしょうかね。本当にですね、弱さを覚えさせることがあるんですね。あるいは恐れてしまうこと、状況を恐れたり、将来を恐れたり、人を恐れてしまうことなんですね。で、これはね、必ずしもいいこととはないんですけど、実はそれさえも恵みなんですね。どうしてかというとね、弟子たちはね、3年半イエス様といたときね、どうも福音書を読むと、イエス様はいつも祈ってるんですが、弟子たちはイエス様のそばにいながら、ほとんど祈ってないことを感じます。そうですね。ゲッセマネの時も寝てしまいましたし、いつまで我慢しなければならないでしょうって言われても寝てましたし、もう十分ですって言われるぐらい寝てましたし、ね、で、どっちが偉いかってこう争ったり競争したりしたりしたことがあっても、こう本当に弟子たちが熱心に乗ったって感じは、福音書の時ですよ。使徒行伝行くは違いますけど、福音書の時にはあんまりしませんね。まあ、人とゲッセマネがいたから安心したってこともあるでしょうけども、でも弟子たちは3年半ゲッセマネと一緒にいて、ゲッセマネの祈る姿をたくさん見てたと思うんです。朝早く誰よりも起きて、だけど弟子たちは熟睡してたし、エス様が必死になってる時に眠ってしまったりしますし、どうも弟子たちはあんまり祈ってないというふうに見受けられます。ところがこの使徒行伝以降は変わるんですね。全く弟子たちは、それはもちろん聖霊が来たからです。でも聖霊が来る前に弟子たちは何をしてたかというと、エス様が天に上げられて、エス様がいなくなった時、いなくなったっていう言葉はあれですけど、まあ聖霊来てないからいなくなったんです、その時ね。本当にイエス様が天に上げられてしまった時に、彼らは本当に自分は力がない、 弱さを覚えてたし、ね、ユダヤ人殺せもしれないって恐れがあったから、一つに集まって彼らは真剣に、まあ、必死に祈ってたんですね。おそらく弟子たちは初めてでしょう、こんなに祈ったのは。それぐらい真剣に祈ってました。でそれは弟子たちが頑張ったってことじゃありません。もうちょっと言葉が悪いけど、それしかないぐらい彼らは自分の弱さと、もう一つは恐れがあったんですね。でもね、恐れってね、恐れそのものはいいも悪いもない。恐れに翻弄されてしまって動揺するとまずい。でも恐れのね、いい使い方がある。恐れがあるときに、その恐れを通して私たちが本気で主のもとに行くならば、恐れさえも神の栄光のために使われる。創世記の32章にですね、時間があまりないですのでゆっくり開きませんけど、ヤコブのことが書いてあります。ヤコブがエサウに変わるところですね。ヤコブはエサウ兄さんをから長子の権利を取り、お母さんと組んで、祝福を奪い、ね、そして、ラバンのところに行きます。そして20年くらい経って、今度は人財産を築いてエサウ兄さんのところに帰ってきます。しかし20年前のことがあって、 ヤコブは怖くて仕方がありません。エソに会ったら殺されるんじゃないかと思う。で、偵察隊を送るとエソが400人でお迎えに来ましたって言われた。これは本当に歓迎で来たのかもしれませんけど、やっぱり素手に傷があるから歓迎と思えない裏切ったことがあるから本当は歓迎しに来たのかもしれないけど、ね、裏切ったってその傷があるからね、あやっぱり忘れてないんだ殺されると思ったんでしょうね。でヤコブは頭が良かったので努力家だったので、もう自分の知恵と経験を使ってですね、人財産来ていたのをですねいくつもに分けるんです。そしてね、贈り物、まあ、早く言えば賄賂みたいなもんです。贈り物をねこうね距離を置いてですね、いいかこれをね、これはヤコブさんからエソお兄さんへの贈り物ですって言うんだよって使いに言いながらね、こう距離を置いて何人もね、でいきなりじゃなくて賢いですね、一人目が持っていって、これはエソお兄さんヤコブさんからですと、次の人は一人で、これはエソお兄さんヤコブさんからですとかね、こうやってどんどんどんどん置くわけですね。書き換えてそれによって眺めようとしたって書いてありますからね。つまり彼は自分のもう持てるあらゆる毛もうあらゆる血を絞ってね、なんとかエソお兄さんを眺めてと思って一生懸命頑張る。一生懸命頑張っても心の内があるある恐れは消えないんですね。皆さん、将来に対する不安とか誰かに対する恐れとかいろんなことやってみるんだけど、一時はごまかせてもやっぱり消えないっていう恐れとか不安があることがありませんか。ヤコブはそうだった。一生懸命やってるだけだった。そして最後にこうレア、ね、モフさんと、ね、それから子供たちラケルも、ね、こう置いて、で最後やるんですね。でもそれでも恐れきれないので、ついにヤコブは最後一人になって、徹夜で祈る、格闘したとか、あれ祈りですね。ヤコブは一人になって神と格闘したとか、つまり徹夜で祈ったんですね。そして神様から最後桃の角でありますけれども、ね、あなたは神と戦って勝ったって言われて、その時すごい平安が来る。つまり彼が神の前に本気になって徹夜で出て真剣に祈った時に、彼は平安を持って、その後創世記33章のところに出てきますけれども、エソお兄さんがやってきてね、涙の再会なんですね。もしかしたらね、最初からエソお兄さんは来たのかのね、そういうふうにしようと思ったのかもしれませんが、ヤコブの方はとにかく恐れと不安でいっぱいだった。彼が本気になって神の前に出て、一人になって本気になってもう神の前に、それこそ死ぬ間の狂いですね、神様って真剣に乗った時に、彼の内側に恐れが消えたんですね。そしてエソお兄さんと映画で言ったらもう感動的なシーンですよね。再会になるわけですね。それは何かって言ったら、怖くて仕方がなかった。20年経っても彼の内側にあった兄さんへのその傷から来る恐れが消えなかった。だから彼は祈った。で弟子たちもこの時まだ聖霊来てませんからね、本当にそのイエス様の弟子だということで、ユダヤ人たちからこうね殺されるかもしれないっていうことに対してすごい恐れがあった。その恐れが彼らを祈りにかき立てていったんですね。そしてもう一つはこの、こう本当にか、まあ、今からですけど、もう一つは約束ですけれども、自分たちは本当に力がないって思って、そして恐れと弱さを感じたので、彼らは真剣心になったんですね。で皆さんね、恐れを感じたり弱さを感じるときね、ですか、それで落ち込んでるのは良くない。あとそれはダメだとかね、あれはね怖いからもうおしまいだってんじゃなくて、その恐れと弱さの中でどうぞ主のもとに行ってください。主のもとに行くなら必ず解決するんですね。で先週島から行ってまいりましたらですね、エサイ牧師は変わられましたね。ね、本当に変わられました。なんか最近被災牧師のメッセージはですね、その説教がうまいとかっていうのではなくてね、御霊と御力の現れって聖書のパウロが書いてあるとね、主の力を感じるんですね。でなんかその難しい説教されないで御言を単純に話すんですけど、なんかこう迫ってくるものを感じるんですね。で面白いことではないですね、感じたことです。主のところに行けば解決がある、まあ、当たり前ですよね。主のところに行けば解決があるってことを言われてね、こういう話をされたんですね。ものすごくこう、なんかこう生活の証ですけどね、まあ、息子さんが来られたと、息子さんが調子が悪くて、ね、こうなんかいろいろこうね、ちょっと、まあね、親子喧嘩できるようになったの、それは幸せですよね。親子喧嘩できるようになった。で、息子さんがね、当たってきたわけですね。それで、なんかお母さんに言ったそうです。お母さんは最低だって。ね、で、まあ、お母さんにしてみたら、ね、長い間一緒にいなかったこともあるから、一番傷つく言葉ですよね。それでね、ぐさっときたわけですね。でも、その瞬間分かったんですって、これは明らかにサタンが働いてるってね。でね、言ってました。 もし私が主のところに行かなかったらそのまま落ち込んでおしまいだったけど、すぐにね、神様と思って感謝して主のところに行って祈ったんですって、ね、でこのことも感謝しますと、秋原にクラスなんか働いてるけどそのことも感謝しますって言いながら祈ったんですって。そしたら、ね、すごいね、平安が来たんですね。それで次の日ね、あのその喧嘩した息子さんとね、一緒にねご飯を作ってたそうです、シチューを。ね、あのやっぱり長いのブランクあるからでしょう ね、その時ね、突然息子さんが言ったんですって。昨日お母さんにね、お母さんは最低だって言ったよねってね、あれ言った後にね、言った直後にね、お母さん見てて思ったんだよねって、お母さん必ず用いられるよって、これからすごく用いられるっていきなり言い出したんですって。それ言った直後にね、そう言った後ね、そういう気がしてるんですよ。そう言った直後にね、だけどね、そう言った後にね、お母さんね、あの輝いてたって、お母さん必ず用いられるよ、これからすごく用いられると思うって、それをなんか息子さんがね、シチュー作りながらね、いきなり言い出したんですって。でびっくりしたって。すごくね、その時にね、あの本当に神様からの言葉だと思って嬉しかった。最低だって言われたのは朝だったんですけどね、まあカットなんて言ったんでしょうね。そういう風に言えるってのはすごい癒しですけどね、あのそんなこととても言えなかったでしょうからね、十数年間のブランクがあった最初なんかは、そこまでバーンってぶつけれるようになったってのは大きな進展ですけど、いいことじゃないけど、ある意味で解放されたことでしょうけど、でもその後久井さんが、久井牧師がすぐに主のところに行ってね、ガクーンってきたと思いますよ、傷ついてるけど、主のもとにすぐに行って主にね、心の中で叫びながらやった時に、ふっと分かった、サタンなんて受けてるなと思ってたら、その同じ、息子さんがその直後に思ったって、そういった直後にね、あ この人ね、お母さんだけど、この人ね、この人持ちられるなって、昨日あの言った後に思ったんだよね、お母さんきっと持ちられるよって、ね、なんかね言うんですって。なんかいきなり面白いですね。ものすごくなんかそのね、小さな歌詞です。でもそれを言いながらなんかね、あのすごくね、輝いてたのと力にしてたんですね。私なんかあの小さな歌詞なんだけど、すごく迫ってくるものがいたんですね。皆さんね、私たちはガクッと落ち込んだり、ものすごく噂を覚えたり恐れたりすることってあるんです。ですが、人間が人間である以上、そういうことは生活の中に頻繁に起こります。でもそれを私たちがその時、それを本当に死の前に持っていく、その恐れの上に死の前に出ていく、その弱さの上に死の前に出ていく、その不安の上に死の前に出ていき、本当にそこで主に求めるなら、この後弟子たちが全く続かれたように、聖霊がやってきて、聖霊が彼らを全く続かれたように、私たちの内側に神が与えるものがやってくるんです。さあ、人が作らない平安であり、人が作れない喜びであり、そしてもちろん目に見える世界をも神は作り変えられます。でもね、鍵はね、その時その弱さの上に、その恐れの上に主の前に行くかどうかなんですよ。弟子たちはね、あのそんな含みじゃなくてね、もう外に出て殺されるかもしれないから祈るしかなかったんでしょう。でもこれ憐れみですね。で皆さんもあるでしょ、もう祈るしかなくなる時って、これは主の憐れみですよ。これは本当に憐れみです。主のところに行くなら必ず解決がある、必ず勝利がある、必ず主からの力が来るからですね。で、この時弟子たちはそうやって弱さを覚え、恐れを覚えて、しかも一つに集まってた。なんて変わりますよ。弟子たちどうもね、これまだ聖霊来る前だからね、どっちが偉いとか言い合ってるじゃないですか。ヨハネの21章を見たらいつも言うように、ペトロがあなたは私を愛しますかってね、グレイテストクエスチョンって言って、最も偉大な質問ですよね。はい、あなたを愛しますかってね、滅びについてこいって言われた後に、いつも言いますけど、こいつはどうですかって言われることは気になったわけでしょ。あそこになってまでまだね、一切りだけでしょ。聖書ってすごい正直ですよね。聖霊が来なければね、気になって仕方がない、ね、そういう弟子たち同士じゃないですか。そういう弟子たちなのに一つに集まって祈ってたのはどうしたかというとね、一人じゃ怖かったんです。それぐらい弱くされてたんです。でもだからこそ彼らは一つになって祈った。教会の日なわけです、これ。本当に一つになって祈った。だから聖霊が来たのであります。で皆さんね、一人で祈れないと思ってる人、落ち込むことありません。あなたは人間です。いつも言うから、待てったらいいなと思うけど、人間の証明ってね、森村誠一って言うんですけど、あれ、分かるから、分かる人はちょっと上の世代ですね、もう昔の人ですから。ね、あの何かって言ったら、分かりますかね、本当に、弱さを覚えるときにね、彼らはあの一つに集まって乗ったんで、一人で祈れないなと思ってる人、いいですか、落ち込む必要はありません。 十二使徒は一人で祈っている時に聖霊が来たんじゃない。本当に一人で祈りが弱くなって集まって祈るとは言えなかった。そこに聖霊が来たのであります。大宣教命令も弟子たち一人じゃなくて集まっているところに与えられたでなんですね。一人で祈ることは持ち込まないでください。もちろん一人で祈ることは恵みです。でも一人で祈らなかったら落ち込まないで教会に集まっているんですよね。でこの時弟子たちは集まったのだと。そこに聖霊が激しく臨んだんですね。で今日もう一つね、これはよく話してる、今日もう一つ話したいんですね。で何かというと弟子たちは本当に噂を覚えて恐れを覚えて祈ったんだけど、ただ神様って言っただけじゃなくてはっきり一つのことを思ってた。何かというとね、この後4節5節に書いてあること、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた地の約束を待ちなさい。離れないで待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。つまり何かっていうと約束があったんです。エルサレムを離れないで待ってなさいよ。ここで待ってるとね、父から与えた約束、つまり水のバプテスマじゃない聖霊のバプテスマを受けるって言われた。でそれは具体的には何かっていうと、この後出てきます。弟子たちはですね、この時まだ聖霊受けてないからわからない聖霊のバプテスマの意味が。だから思わずも彼らにとってメシア救い主とはイスラエルの国を再興してくださる方ね。イスラエルの国を再興してくださるっていうのはもっと永遠のことなんですよ。永遠のことね、本来はね。でも彼らはどうしてもまだ地上のことを考えてたから聞くわけですね、これね。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルの国のために国を再興してくださるんですか。復活したイエス様はね、死にまで勝ったからね、もうこれで怖いもんない、ついにイスラエルの国を作ってくれるのかってね、我々は革命がなんか起こそうかってこう期待したらですね、全然違った。で弟子たちに言うわけですね。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは知恵を自分の気を持ってお世話になっています。この後です。しかし聖霊があなた方に臨まれる、つまり聖霊のバプテスマを受けるとあなた方は力を受ける、聖霊の力を受ける。そしてその力を受けたならエルサレム、ユダヤとサマリアの殿を地の果てにまで私の証人となります。殉教世界でも言われました。この証人という言葉、一つは証人、もう一つは殉教者という意味があります。つまりね、ペテロはですね、言葉の流れで分かる、ね、ガリラの出身でしょ、言葉の流れで分かるわいって言ってね、そんなことなかったなかったとか言ったんでしょうかね。つまりね、言葉の流れで分かるって言われただけで慌ててね、違うって言って最後は呪いをかけて誓った。真似すると分かりやすいですけどね、呪いをかけて誓い真似はしたくないからやりませんけど、とんでもないことですよね。それぐらい弱かった弟子たちですよ。ところがその本当に弱かった弟子たちがこの聖霊が来ると力を受けて殉教者、つまり殺されたとしてもイエス様のことを証しするぐらい、たとえ死ぬことがあっても従うほどの証し人になるって言われたんです。これはありえないことです。それほどの聖霊が来るとそういう力を受けるよってことなの。皆さん、自分にはできないなとか帰り来ないなって、あれは自分じゃなくてあの人でもいいです。なんかいませんか、家族とか友人でね。でももしその人のところにこの聖霊様がやってきて、ただ聖霊様はちょっと住んでね、密室に入られて時々出てくるんじゃなくて、聖霊のバプテスマを受けたら、本当に聖霊に出されたら、バプテスマって書いてあるからね、バプテスマってのは浸されるって意味ね、もうあぐれるって意味ですね、もう浸すって意味ですね。本当に聖霊に満たされたら全く作り変えられてってことですね。私いつも思うことがあるんですよね。まあ、一番新しい人では、すみません、名前出しますけど、野宮の浩一さん ね、必死に今、眠気をこらえておられますけど、何かというとね、浩一さんはですね、皆さん、庭で当たる人だと思いませんか。いや、本当にお世辞じゃなくて、見ていて、なんか、にこやかな、すごく庭で当たる人だという思うでしょ、なんかいつもニコニコしてるし、浩一さん牧師がこの前言われました。本当に最近久しぶりにあんなに喜んでるクリスチャンに会ったの久しぶりだった、あんなに喜んで奉仕してるクリスチャン久しぶりでしたとか言って、で私こいつと流しをしたらね、びっくりしてました。暴言暴力をやってたんですかとか言ってですね、本人が言ったからですよ、本人が言ったら言いますけど、ここでも言いましたよね。そのエスさんを信じる前、ね、年上であっても平気で暴言暴力をやってましたとかって言われたでしょ、本人が。クリスチャンだからみんなね、みんな過去はそうで変えられたんだって思うでしょうけど、ちょっと感じますよね。あ、それから久江さんの息子さんの2人もね、 あの高志君とひろし君もね言ってました。なんか焼きそばを飛ばしたり物を蹴ったくったりしてたってね。その彼らが全く変わったんで、お父さんが驚いて、仕事も続かなかったのに続けてる、本当に変わったので、困った時にその久屋さんのところに来て、あの来たわけでしょ。精霊ですよ。誰かの何かじゃありません。精霊が来るとき人は取り替わる。だって去年の1月ですよね、小池さんの場合はね。富山小池さん、去年の1月の長崎からしませんの時に主に触れられたんですが、主が触れたんです。誰かが何かをしたんです。主に触れられて本当に精霊が来た時に変えられて、いつもニコニコするようになって、仲間に言われたわけでしょ。お前何の最近気色悪いって紹介されたじゃないですか。気色悪いぐらい変えられたわけですよね。変わっちゃったわけですよ、何精霊ですから。でなんね、クリスチャン一回はそういうことを体験してると思うんですね。でもね、一度じゃないんです。だって使徒行で見るとね、再び聖霊に出されてる記事が何箇所かあるんです。で来週ペントコステですからね、皆さんね、弟子たちが本気に神に攻めた時にね、この聖霊の力でね、あの世かった弟子たちは全く作り変えられてね、まさにこの言葉の約束通りです。約束通り、十二使徒のヨハネ以外は全員殉教したと言われています。まああのユダに書いて新しくなった弟子も含めて全員殉教したと言われています。つまりあの世かった弟子たちが全員殉教するぐらい作り変えられちゃったわけですね。精霊の力です。人の力じゃありません。精霊の力です。それを彼らは受けたものになります。どうして彼らは弱さを覚え、恐れの中で祈ってた。もう一つ約束があったんです。精霊のバプテスマを受けるよ。バプテスマを受けると精霊の力を受けて死をも恐れないぐらいの証人になれるんだよ。彼らにとってはありえないことでした。みんな裏切ってしまって自分を責めていたペテロ、どうしてもその力が欲しい、もう二度と裏切りたくない、もう二度とあんなことしたくない、本当にそのことがしたい、心が愛したわけですよ。本当になのにあんなことしてしまった。もう本当に神様と関わりたいと思った。まさにそれが欲しかったと思います。約束があったんです。その約束を信じて祈ってた。ただ祈ったんじゃありません。約束があったのです。神様の言葉、イエス様の言葉、約束の言葉があった。見てたんですね。目に見える状況がどんなに不可能でも、自分を見たら絶望でも、恐れに満たされていたとしても、もし神様があなたに約束を与えているなら、その約束を信じて祈るときに神の力がやってくるのです。神の霊が働いて、その約束が神の手によって成就していくんです。これね、10日後だったんですね。最初から10日後って言ってくれるとよかったんですけど ね, ね、これは結果です。でも10日後に弁当をしてやっていたんですね。で、あの私は長崎に来た時にね、実は長崎、東京でね、予言がありました。最初それは長崎の小さな教会で誰が起こるって言うんでした。もちろん吟味が必要です。で私たちはでもそれは神から来たと思っておりました、その時ね。で、みんなで祈ってたんです ね, ね。で秋元牧師は最初自分が長崎に行こうかと思ってくれたんです。でも神様があなたは違って言われて、でまあ、東京で、ね、あの使命があると世界にね、福井あのリバイバルを広げる使命があるでしょうけども、で私もそんな長崎と思ってなかった。でもその言葉を聞いて、長崎のうちどっかの教会と関わろうと思ったんですけど、主はそのうち自分たちで教会をさせなさいって示しを来た。だから祈ってた。日本地図を広げてね、まあ、長崎のことに私はちょうちょ祈ったんですね。で祈ってた。どうぞ長崎に主が送られる人を送ってくださいってね、でリバイバルのポイントがここにあります、どうぞ送ってくださいってね、自分が行くなんて思ってないから真剣に祈ってた。そしたらシェッターあなたが来なさい。で妻に言ったら、ね、妻もね、私が示されたこと言ったらね、妻も確認をして、で、パウル牧師のところに行ったの。で、パウル牧師は、わかりましたって、ちょっと祈ってみるねって言って、1週間後、司法で発表されたんですね。それでね、来ることになったんですね。それでね、でもね、来るにあたってお金がなかったんですね、全然。そしたらね、発表したらですね、発表してね、すぐですよ、100万当たられた。それで引っ越しも新しいお借りることも手にできたんですよね。明らかに神で覚えてました。で、主が言われたのでローマに行きなさいって言われたらね、長崎行く前にローマに一人で行ってきました。そのお金でね、こいつこっち来たんですね。で、私は今でも信じています。リバイバルの火を受けるのは長崎だ。ただその火を、ね、世界に広げる使命は東京になると思いますけれども、その火を受けるのは長崎だ。長崎は、ね、リバイバルって言うんです。なぜかここには信仰の街がある。で、キリスト教、ね、カトリックでしたけど、当時は寄進したんですね。寄進ってあるんですかね、寄付したんですね。それで秀吉が怒り狂って迫害が始まった。 で、ここははっきりクリスチャンがいっぱいいたんです。だからリバイバルの、一回落ちたのが繰り返のリバイバルとかね。他の日本の土地はまだね、我々言ってるリバイバルってたくさんの人が救われてるんだから、そういう意味ではリバイバルありますけど、本来のリバイバルって意味はね、一回ぐわってなったのが落ちたのがまた復興するのがリバイバルだから、そういう意味ではね、まだ一回もなってないんです。たくさんでも7世紀は確かに一回ね、たくさんの人が神を信じたって寄進までされた。だからね、ここがね、再びね、燃え立つ時にね、まさにリバイバルなんですね。いやね、私は信じています。今でも必ず来ます。約束だから。で、皆さんね、今のはまあ教会に与えたことを言いました。で、皆さん個人にも与えている約束があると思うんですですか。でも約束が与えられていても、この時の弟子たちを考えてください。言葉はある、だけど実際は自分たちは全然力がない、裏切ってしまった弟子たちで、怖くて怯えてね、外に出るのは怖いからこう隠れて、そんなような弟子だ。だけども約束はある。その約束を握って彼らに乗ってたんです。この後使徒行伝の弟子たちはですね、同じ人間と思わないぐらい変わられました。約束の調子だったんですよ。皆さんね、死の時間が始まった時ね、面白かった。内外女子教会だったんで、ペテロ長藤牧師は先週の御子島なんか、あ、曇り時かな、御子島どっちに帰ってたんですよね。何もなかったって、本当になかった。街道がないね、お金がないね、だからクリスチャン品性もあんまりない連中ばっか。なんか連中って言った言葉悪いけど、方々とはとても言えない人たちばっかね。中には他の教会であなたは毒向きですって指さされて牧師に言われて、一教会が投げてきた人までいたんですね、当時。本当に一番最初のことですよ。ね。で、美女と野獣教会って言われたの、当時ね。ところがね、面白い。そこに神は語られたんです。あなた方を世界に使わせて。繰り返し語られたんです。言葉だけあった。当時、海外行ってたのは、岡丸牧師が、お父さんが、大使だったからね、どこの国だったか、なんかの国の大使だったので、海外行ってて英語喋りました。それから、もう一人、やっぱりお父さんのお仕事でイギリスに行ってた人がいて、その二人を教えました。この二人だけは英語喋れた。他の連中は英語は喋れないし、海外行ったこと一回もなくて、パスポートも持ってなくて、一生のうちと海外旅行できたら幸せだなっていう連中だった。ところがね、そこに神を語られた、伝説のやつが。言葉だけだったんです。何探してます？その言葉を握って祈り始めたんです。世界地で広げてね、例えば東ヨーロッパに行くって言ってね、東ヨーロッパではなくて、東ヨーロッパの中大使で行ったこともないのにね、東ヨーロッパの中大使でね、一生懸命真面目に真剣な、私初めて行った時ね、変わった教会だなぁって思いました、ね。行ける可能性何もないのに、大真面目になって一生懸命祈ってるんですよね、地で広げて。でもね、それをしばらく変わった会なんていうのは、そのうち自分も一生懸命やってましたけど、人から見たら愚かだったでしょう。でもね、言葉を信じて祈ったんです。約束を信じて祈ったんです。今死の時間の、ね、教会では海外宣教は当たり前です。全然普通のイスラエル行く時に、40人の時は少ないと思いますね。100人いても、あ、100人って感じですね。1年に1回ぐらいの時ね、うん。アメリカだって100人いても、あ、100人って感じでしょ。別に多いと思わない人、誰も。そうですね。アメリカとイスラエルは毎年1回行くのは当たり前ですね。海外選挙なんで、まあ、学びですけども。で、海外選挙もあちらこち行ったんですね。で、新学生だったらパスポート持ってないとですね、白い目で見られます。これは珍しいですよ。日本の教会では。新学生の場合ですよ。ね。でもね、あの時何もなかった。何もなかったんでね、進学校行くでしょ、そのね、そしたらね、言うわけですよね。あの、僕はね、アフリカに行くんだ、俺は将来アメリカに行くんだってね。で、見たらね、英語も喋れないし、行けそうにない連中ばっかりですから、だから進学生の他の教科の人たちがね、あいつらおかしいって、それで散々いろいろ言われたんだ。だけどね、祈ってたんです、言葉を握って。弟子たちはね、弱かったんです、恐れてたんです、力はなかったんです、うん、でも神の言葉を握りしめて主に祈ってたんです。ですが、私たちはイエス様の言葉、神の言葉を信じて祈るのです。人の可能性とか人の何かではなくて、神の言葉を信じて、神の言葉を握って祈るのです。その時にね、その言葉はね、成就していくんです。今分かりやすいから解説のこと言いましたけど、賛美の中でやってそうでしょ。賛美の言葉を与えた時にね、最も賛美が良かった教会、いつも言いますけど、フィリピンに行った時にね、日本人が賛美するとみんな散っていくんですもんね。最近は逆ですよ、ね、 本当にそうだったんですね。私も行きましたけど、で説教、普通日本人が行っただけでみんな集まってくるんですよ、バーってね。あのフィリピンの前じゃなくてダバオとか山岳の方に行くから珍しいから、バーって集まってくる。で、普通最初1曲目は珍しいから聞いてくれてるけど、2曲目だったらザカッと散っていくんですね。だからね、説教先もっと読み戻さなきゃいけないっていうね、嘘みたいな本当の話があったの。でもその時言葉が出られた。この胸から歌集が出る、賛美の働きが起こる。世界に出て行って歌うよね、世界で歌われる歌集が起こるって言われたんだ。嘘みたいな、でもね、言葉だったんです。言葉だったんです。何にもありませんでした。でも言葉だった。で、言葉があったので、言葉を知った時に始まったんですね。リュートもそうですね。いつも言いますように、東京の予選の16位ですもんね。東京に集まってなかった頃、東京が弱かった頃の16位、最悪って感じですよ。で、プロの加山さんがもう諦めた時に呼びがあった。白旗を掲げた人はその白旗を下ろしなさい、あなたは自分の力でやったからダメだ、神に置いたのに、って方。そっからですよね。必ず最低1時間に乗ってから練習し、1時間に乗ってから路上に立った。だから彼らは最低毎週3時間に乗ってます。どうしかというと3回路上に立つから必ずに乗ります。それはもうとことん自分たちはできないってことを教えられたから。で、カナさんは教えるプロですからね。熊本にいた時は自分の教え子をヨーロッパ選手権にほとんど前に連れて行ってましたからね。教えるプロです、キャリアですね。言ってました、教えるとね、10を教えたら3ぐらいまで落ちるんですって。その3からまた教えたら10になって、またそれが5になり、こうやってこうやっていくんです。ところが彼らは10を教えたら次の瞬間0なんですって。で、10を教えたらまた0なんです。10を教えたらまた0なんです。10されてるなんです。そんな人は今までいなかった。でも、もうこれはもうダメだと思って白旗を上げた時にチェッシュ言葉で言われたんです。それから祈り出したんです。それから祈り出したんですね。いやね、ですが、言葉があったら祈るとき神の約束の言葉は成就するんです。言葉を信じて私たちが祈るとき神の言葉は成就してございますね。私はこの地でリバイバル起こるって信じております。で、皆さんの人生にも与えている約束があるでしょ。自分に関しても、あなたの愛する家族や友人に対してもその言葉を信じてね、祈るときにその言葉は神の力によって成就していくわけです。ですから神の言葉は虚しく落ちません。必ず言ったことは成就されます。神様はご自分の人生にかけて、でもね、この祈りを通してそれがね現れるということをね、どうぞ覚えてほしいです。で、この週ね、ぜひ皆さん祈った人の、自分で祈れない方は教会に来てください。で、一緒に祈りましょう、ね、で、弱さを覚える人は主にすがりましょう。恐れを感じる人は主のもとに持っていきましょう。そして、ただ助けてっていうのとともにね、与えられてる約束を思い出してください。神様が言ってることはね、多くの場合ね、私たちが思えるももっと大きなこと、素晴らしいことを約束してくださってますよね。人間では不可能と思えること、でもね、確かに吟味してるんですよ。でも神が本当に語ってるならね、それは成就してくるんです。それをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうには思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。ペンテコステ前の弟子たちは弱く恐れをのぞいていましたけれども、イエス様の与えてくださった約束を信じて、その約束がどういうことなのか本当によく分かってなかったと思います。でもその言葉を信じて祈っていて、彼らはまさに神の奇跡と栄光を体験しました。また彼らは恐れていましたし、弱さを覚えていましたが、彼らは逃げるのでもなく諦めるのでもなく、主のもとに出て行って集まって祈っていました。私たちもいろんなことで弱さを覚えることがあったり、また恐れることがありますが、そんな時に主のもとに行って、あなたに叫び、あなたに祈り、また共に集まって祈ることができるようにしてください。またあなたが与えてくださっている約束をしっかりと握りながら祈っていくことができるように、上からの恵みと力を持って導いてくださることをお願いいたします。質問ありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして約束を成就してくださる神様ですから、ありがとうございます。どうぞ今週ともに祈る神様の素晴らしい栄光を見ていくことができるように力強いと思って導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。短く全体のミニストをしたいと思いますので、病気があったらそこに、また問題があったら主の前に、自分がいいんだけど家族友人という方はその方のことを思い浮かべながら今お祈りの時を持ちたいと思います。短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんし、ごくごく一部ですけども、罪が原因で病気になることがあります。また全ての人は罪と誰と聖書に書いてますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆に父なる神様に向かってあなたの願いを、また、自分のことではなくてもいいので、その願いと求めを主に祈ってください。この願いと求めに主は答えてくださいます。天の父様、今キリストイエスの名によって父なる神様に向いて出てまいりました。一人一人があなたの前にさせたこの願いと求め、手を置いている傷んでいる部分、病んでいる部分、また今思い浮かべているこの方に向け、この問題に触れ、お仕事、学業、人間関係、家族、友人、あなた一人一人に触れて聖霊の力を注ぎ、聖霊の恵みを注ぎ、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの名になれ、なれ、イエス様って名前を病の名で行け。恐れと不安のイエス様の名によって、その人の血がせん、シャロン、シャロン。どうです様、躁うつ病、総合失調症、多動性障害、心と体、心の病、精神の病に触れて完全燃焼でください。完全燃焼でください。イエス様って名前よ、それよ。耳鳴りがしている人の耳鳴りを取って、セッサンと耳鳴りを消えてんだ。誰どうです様、一人一人が今あなたを前にしてこの求めと願いに答えてください。職場の事柄で、大げさに言うほどのことではないんだけれども、許してあげなさいっていうか、それを許可してあげなさい、あるいは許してあげなさい。そしてあなたはそのことに関して関わり合うことをやめなさいと主は教えます。その時に、この後の日になって、関わらなかったよかったということに気づくだろうと主は教えます。これ関わっていくと後で非常にそのことの刈り取りをしなければならなくなってくると主は教えます。おそらく子供さん、あるいはお孫さんのことだと思いますけれども、で傷んでいる方がいらっしゃいますが、主は言われます。あなたの計画はうまくいきません。またあなたのいいと思うこともうまくいかないことがあります。しかしそのことで落胆する必要は何もありません。私はあなたを祈りの御座に、祈りの場所へと招いています。祈りなさい。感謝を持って祈りなさい。大胆に祈りなさい。その時あなたは私の計画と私の言葉を受けるでしょう。私はあなたの思いよりももっと高い計画をあなたの子供に、またお孫さんのうちに計画しています。そしてそれは必ず成就すると主は教えます。私は癒し主、体も心も人生も家庭も癒すことができる神です。一時しのぎではなく、私は根本的な解決と癒しを与えていこうと主は教えます。一人一人の体に触れてください。心臓に触れてください。喉に触れてください。イエス・キリストって言ってる。癒されよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。あなたの名前で歌います。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それではお賛美します。ハレルヤ。聖霊様、親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お願いします。
ではお知らせをいたします。修復をお待ちの方は修復の中ほどお待ちください。1番目はこの礼拝の後の